なぜ
プロポーズは結婚よりも難しいのか。
プロデュースバイ一般社団法人プロポーズアドバイザー協会。
さあ今週も始めました。なぜプロポーズは結婚よりも難しいのかということでですね、一般社団法人プロポーズアドバイザー協会のライフストーリー作家ツッキーと、
はい、同じく、ライフストーリー作家じゃない、もうそこじゃない、同じくプロポーズアドバイザー協会のトーマス J. トーマスです。よろしくお願いします。
はい。まさかの出だしからミスりましたけど、はい、ありがとうございます。はい。この番組は意外と実施されずに結婚してしまっている方の多い、プロポーズに焦点を当てて掘り下げていくというトーク番組となっております。
はい。毎度なんですけれども。
いう感じなんですけども。
はい。ね。
なんか、さっきね、ちょっとちらっとお聞きしましたけど、トーマスがなんか、結婚式、久々に出たという、
ね。あ、そう、久々にね、結婚式ご招待いただいて、
いつぶり、何年ぶり？
何年ぶりだろうな。誰の結婚式行ったっけ、名前。ほんと相当ぶりよ。
だってね、ほら、まあ、年齢的にもさ、もうピークはとっくに過ぎてるじゃない。
まあね、トマス40歳なんで。
ね、もうね、うん、まあ5、6年ぐらい前が、まあせいぜいこうね。
もうちょっと前かもしんないな。
もうちょっと前か。
3列は、うん。で、しかもさ、ブライダルフォトグラファー、結婚写真撮るカメラマンやってたからさ、どちらかというと3列というよりも撮影で頼まれたりとか仕事で行くことが多かったから、
3
列って本当に久しぶりだった。楽しかった。いいね、やっぱ結婚式って。
いいね。東京で、
それはね、横浜で。
横浜か。
はい、横浜の式場でした、
ね。何友達っていうか、どういうお付き合いのある。
友達と言っていいのか分かんないんだけど、トーマスね、日本舞踊をやってんのよ。
え、ちょっと待って、俺初めて、なんで初めて聞いた気がするんだけど、
日本舞踊、
これマジで今ガチの反応なんだけど、え
日本舞踊やってて、それの師匠がいるんだけど、師匠がね、トーマスより若い方で、女性なんだけどね、その師匠が結婚して、その結婚式。
へぇ、
面白い関係性でしょ。
ちょっと そこも掘り下げたいけど、ちょっと主題歌
いやいや、いいよ、そっちでも、そんな話。
いや、まあ。うん、じゃあ、若いってことは、おいくつぐらいの。
でも30代中盤ぐらいかな。
半ばぐらいのね。俺もね、結婚式って、もう久しくてもほどないけど、2年ぐらい前の秋に、そのバイト先の後輩ちゃんの結婚式に行って、はいはいはい、たのが最後かなっていう感じで、うん、で今度10月に、うん、結構旅行とかするぐらいの中の友達が、はいはい、結婚式やるから、まあ、それが、まあ、六本木とかだったかなでやるって言ってたから、うん、でちょっとそこに行こうかな、あ、行こうかなとか、まあ、ご招待していたりだから、うんうんうん、まあ、行くんだけど、本当2年ぶりぐらいかなっていう感じなんだけど、なんか最近のね、うん、なんかいろいろほらコロナでとかね、はいろ、はいろそのちょっとネガティブなニュースが結構多いじゃないですか、まあね、ライダーちょっと
式場の倒産とかね、
ちょっとそういうね、最近
海外に買われちゃって決まった結婚式キャンセルになってみたいな話もありましたよね。
そうっていうところがあるから、なんかね、どうなのかなというちょっとトレンドというか、はいはいはい、トーマスが参列して、まあ、どういう、ね、多分人数だったのかとか、まあ、こういう風な演出があったよとか、はいはいはい、なんかちょっと最新の、まあ、この2025年の5月時点、
はいはい、
まあ、4月かな、参列したのは、うん、時点での、まあ、ちょっと旬なやつが
どうなったんですか。そうですね。
旬というか、どうなのかあったのかなってちょっと思いますね。
一応、規模的にはね、参加したのは、6、70人かな。
あ、まあまあ、なんか、まあ、それぐらいが平均だよね、
うん、
今ね、
うん。そうそう、それぐらいの規模の式で、でなんか特殊な演出がなんかあったかっていうと、まあ、その踊りの先生だからさ、うんうんうん、入場が新郎新婦で踊って出てきたりとか、待って出てきたりとかさ、
あー、いいね、それはもう濃さが出てるね、
そうなんかそういう派手さなのは感じたけど、でも割とシンプルな式だったかな。あとあれだね、なんかあのバーテンダーさんがさ、なんかちょっとこう何ライブパフォーマンスとかしてくれるようなバーテンダーさんが入ってて、でオリジナルカクテルを提供してくれてたのよ。
へ
え。新郎新婦のイメージに合ったようなカクテル。それがすっごい美味しくて。
なんかあれか、オープンキッチンみたいなのがあって、
そう、ね、そこでカウンターみたいなのがあって、そこで、そう、なんかちょいちょいパフォーマンスしてくれながら、みんなにドリンク作ってくれて、 なかなかそれは面白い演出だったね。
はいはいはい、あ、いいですね。
はあ、うん、あとはね、あとなんか、うん、あのお色直しで入場するときに、
うん、
これ多分神父のご友人だと思うんだけど、生歌で、あのミーシャを歌って、
生歌でミーシャ、
ミーシャ結構これが上手でさ、そう、
それめちゃくちゃハードル高くない？
すげえハードル高いはずなのにさ、うん、CD 流してんのかなっていうぐらいの音質でさ歌ってくれてあってさ、めちゃくちゃすごかったよ。
え、
とかね。
やっぱり それ何？エブリシングですか？
エブリシングじゃなかった。なんだっけ、あのー、ね、曲名忘れちゃった。もう一回じゃなんか、あの
なんだっけ、
今言いたいみたいなやつ。
ああ、
にゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーみたいなやつ。はいはい、ダメだ。あまり歌いすぎるところで著作権引っかかるから。今の全然ミスじゃないですから。皆さん、ミスじゃないです、今の。はい、ね、うんうん、的なやつを歌ってた、確か。
へ、
そう、とかかな。で、うんうん、まあ、旬じゃないんだけど、旬の演出じゃないんだけどさ、ちょっと驚いたのがさ、参列してた方たちがさ、なんか、テーブルに QR コードが置いてあって、撮影した写真をここから送ってくださいみたいな、なってんだよ。で、そこに写真を送ると、そこの会場にいる全員で共有できるみたいな、演出なのかながあったんだけどさ、結構昔からあるんだけど、え、何これ、すごい新しいっつってみんな喜んでたんだよね。とかさ、あと、当日の撮影した映像でエンドロール流れるやつあるじゃん。
あるね。
ライブエンドロール。あれもみんな、すごいね今ってみんな驚いてたのよ。
え、す、え、待って、
すげえ昔からあるじゃん。
これ、それは結構
そう、
あると思うんだ
け
どな。
あんまりなんか我々さ、割と結婚式に関わり深いからさ、
まあまあね、うんうんうん、
よく結婚式の中身も見てるからさ、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうの、まあまあそういうもんだよねっていう感じだけどさ、うんうん、でもそうでもない方からすると、やっぱりそういうのって驚きだったりするのかなと思って。
あ、だからっていうことはもう、その結婚式の参列回数がやっぱめちゃめちゃ減ってるっていうことなんだろうね、多分。
ああ、なるほどね。
なんかそのじゃないかな、だってそので30代半ばぐらいなんでしょ、その新婦さんって。
そうそうそうそう、
だったらさ、大体まあ同世代ぐらいの人が行くっていうなると、まあね、まあ、まあ基本的にはじゃあね、それの回数いってると思うのよ。
うんうんうんうん、
まあ、1回2回とかじゃなくてもうちょっといってると思うんだけど、うん、でもそういうのが反応するってことは、まあ、きっと回数も減ってるってことは、じゃあやってないっていう人が多いんだろうね、周りで。結婚式でもそのものを、そう
だとかさ、そういう演出もさ、うん、まあまあいい値段するじゃん、う
ん、まあね、
削ろうと思ったら削るとこだからね。
そうね、
あんまりそういう演出を盛り込んでない可能性もあるよね、いろんな
皆さ
ん、
ね、ああ、そうかそうか、なるほどね、そうかそうか、
なんとなく縮小してきてんだろうな、まあ、結婚式の。
まあわかるな。だって俺も結婚式やりましたけど、あの、うん、中座するときの新郎新婦のお色直しのときに、中座のときに大体プロフィールムービーとか流しますけど、うん、あれカットして、俺が15分喋るみたいなことをやったから。
やってた、やってた。
そう。で、まあ、一人語りじゃなくて、今日は参列してくれた人の他己紹介しますみたいな感じの、はいはい、やつをね、ちょっと150人ぐらいの規模でやってたから、で、あれはなんかやりたかったし、あ、これはコストカットもできると思ってやりました。
スッキリの結婚式すごかったよね。
いやーね、もうその説はありがとうございます。もうちょうど3年前ですね。の2022年の、
ま、年、
はい、5月。そうそう、3年、3年。そう、3年前の。
すごかった、ほんと。めちゃくちゃスッキリの登場回数多かったよね。新婦より目立ってたよね。
そうそうですね。新婦より目立ってたかもしれない。そう。それはね、確かにある。
こんな式あるんだと思った。
うん。あれはね、やっぱね、こう、今まで参列した人たち、参列ね、いろんな結婚式みんな参列してきたけど、うん、一番楽しかったと思ってもらえるようにしようっていう気持ちでやっぱりやったし。
でもそういう気持ち大事だよね、うん、結婚式やるときって。
まあね、こう、まあ、なんだろう、その自分はね、やっぱこう結婚式の参列回数も多かったから、いろいろその、うんうん、なんか、まあ、なんていうのかな、その、まあ、物差しっていうか、
うん、
いろんな人がこういう演出やってんだなっていうのがあったから、
うんうん、
ここは取り入れたいなとか、ここはちょっとうちらっぽくないなとかっていうのはあったけど、
ほうほう、
だからそもそもそういうことがないと思うんだよ、今の人たちって。
ああ、確かに、ね。
トモさん聞いてると、より、
そう
なんか、ね、 ね、あ20代中中頃とかで、ね、結婚式全然分かんないっていう人はまあもうそれしょうがないけど、うんうん、年齢的にもねその行ったことあんまないでしょうからと、うんうんうん、まあ、30代後あ後半でまあ入ってからってなってくる来てね、うん、そういう感じだとそりゃまあ確かに分かんないよねって
もうそうなんだろうね、
うん、
なんかさあもう結婚式に触れる回数がやっぱ多いからさこういうもんだろうみたいなのがもう分かりきっちゃってるじゃん。だからなんか自分の結婚式トーマスの結婚式はもう10年以上前なんだけどさ、うん、とかもなんか、うんうんうん、その定番のやつはこうあんまりこう選びたくないみたいなさ、
はいはいはい、
ツッキーじゃないけどさう、ね、こう楽しんでもらうために、はい、じゃあこういうの盛り込んで盛り込んでみたいな、うんうん、結構盛り盛りな感じで演出したんだけどさ、
うんうん、
ぶっちゃけでもそこまでしなくてもみんなきっと喜んでくれるんだよね結婚式って、
うんうんうん、
なんか
どうだ
ねあそういう風に考えちゃうとハードル高くなるじゃん結婚式の、
うんうんうん、
けどもシンプルでも、
うん、
やっぱり結婚式を開くっていうことがやっぱ大事なのかなっていう気がしました、
うんうん、
今回参加して
ああいいですねそう、うん、なんかあの結婚式ってやっぱりこうまあもちろんお金もね手間もいろいろ時間もかかるけど、うん、やっぱ、うんうんまあ本人たちにとってもそうだし、そのね、参列友人とか、もちろん家族とかにもそうだけど、なんか、やっぱ覚悟の示しというか。
いいこと言う覚悟の示し。
ああ、そうなのよ。うん、って思うんだよね。なんか、もうちょっと紙一枚でね、結婚して しましたっていうのがね、できるけど、うん、やっぱ実感がね、特にそのお子さんがいるとか、生まれるとかね、うんうん、授かるとかあったらもちろんあるかもしれないけど、
うん、
まあもしそれを望んでない夫婦だとしたらなんかカップルの延長みたいな感じに なるのかもしれないなとちょっと僕はそういう経験ないから分かんないけど、うんうんうん、可能性としては考えられるのかなと思った時に、はいはいはい、やっぱねちょっとそういう一個の、まあ、けじめというか
そうだ、ね、
節目を作るイベント、
うん、そうだね
かなと思うんだよね
そうだねそう。ぜひやってもらいたいのはあれだね。うん、最後のさ、花嫁から両親への手紙。うん、
はいはいはい。
あれこそさ、やっぱりこう、うん、まあ、参列者も感動するしさ、
うんうんうん、
それこそ覚悟の表れじゃん。もうこれでお嫁に行きますと。うんうんうん、今までありがとうございましたと。で、これ花嫁は、そういうふうに、結婚式の場でさ、やっぱそれをこう、両親に伝えるっていう、なかなかやっぱこう言葉にしづらいメッセージだと思うんだけど、それを頑張ってこう伝えるわけじゃん。うん、だからこれがあるから、やっぱ男たちはその前にやっぱプロポーズで覚悟を示しておく必要があるよねって、これどううまくまとめてるんでしょ、パパス
今。いや、うまくまとめてる
でしょ、番組っぽいでしょ、なんか。そう、プロポーズしようって話だよ、だから、男の人たち。
はい、そうですね。
ね。
大事だと思いますよ、本当
プロポーズしよう、マジで。
うん
今すぐしようプロポーズみんな
今すぐってのちょっとあれだけど、うん、まあちょっとさっきの話でちょっとだけ一個追加すると新婦、はい、の手紙もそうだけど新郎からの手紙もぜひやってほしいです、う
ん、やってたねツッキーねそれね
はいやりましたちょっと僕はね片親なので母親が僕はもう今で言うともう今からだと19年前にも亡くなってるから僕は高校生の時に亡くなってるから、はいはいはい、まあ父親が参列自分だけが参列して、
うん
家を持ちながら
はいはい、
っていう感じだったんですけど、まあ、ちょっとそれにね、お父さんに向けてのメッセージを僕は伝えたんで、
はいはい、
まあ、そういうね、なんか両親の、まあ、どちらが亡くなってるとか亡くなってない、うん、どちらしたって、やっぱ男からもね、こう伝えてほしいんですよ、ね。
そんな時
まあ、プロポーズも本当、ね、同じで、やっぱりね、伝えてほしいし、で、それを両親にもね、で、それをしっかりと、両親だけじゃなくて、聞いてるのもきっとね、結婚式の置いてあったら、義理のご両親とかもね、うん、その場でいるから、
うんうん、
やっぱ、そういう意味もね、含めてね、結婚式ってね、こう、覚悟をね、こう、伝えられる場所だから、
そうだよ。
お相手のね、ご両親とかにも、うん、なんか大事かなって、僕は思うんで、大事大事まあ、それの前に、ちゃんとプロポーズも覚悟を
決めて、
伝えて、
そうだよ。
やって、そのまま延長戦で、結婚式やって、
延長戦なんだ、
伝えて、はい、やりましょうっていう話。そうだね、で、
手紙のこと、ね、手紙角度大事ね。なんか手紙ってやっぱ気持ち伝わるね。
そうね、前もね、このなんか番組で手紙があったから話をちょっとしたことあると思いますけど、うん、ね、やっぱその
そ、
自分のね、思いを整理して伝えていくっていうのはね、うん、いい時間なのかなとは僕は思うのね。
あ、さすが、ライフストーリー作家。
はい、お任せください、そういうのを
始める
もので、はい。手紙の転職はあんまりしたことそんなないけど。はい。
Okay。 はい、 まあ、手紙の添削ご希望の方はぜひ、はい、概要欄のお便りフォームから送っていただけるとツッキーが見てくれるかもしれませんので、
じゃあ限定2名ぐらいだったら OK です。
やった、はい、限定2名お待ちしております。はい、はい、
そんな感じで、ね、皆さんもちゃんと覚悟を決めて、伝えるときにちゃんと伝えましょうというお話でしたね。ということでね、
いいこと言いました、はい、今日いい配信になったんじゃないかな、これね。
ね、
はい、伝えていきましょう。
いいですね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、ポッドキャストなぜプロポーズは結婚よりも難しいのか、最後までお聞きいただきありがとうございました。
うん、ありがとうございました。
概要欄にお便りフォームご用意しておりますので、番組へのご意見やご感想、プロポーズに関する相談、質問など、どしどしお送りください。どしど
しお待ちしてます。
はい。今週は、ライフスイ作家のツッキーと、
はい、プロポーズアドバイザー協会理事、トーマス・ J ・トーマスがお送りいたしました。
それではまた来週もお楽しみに。バイバイ。
バイバイ。
See you.
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではプロポーズにまつわる相談や体験談を募集しています。ウェブサイト proposeadvisor.com からご応募ください。お聞きのアプリで番組のフォローやレビュー、コメントもお待ちしています。それではまた来週もお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供一般社団法人プロポーズアドバイザー協会、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション馬車がお届けいたしました。